皆さんおはようございます。
おはようございます。
アドベント対抗説の第2週目に入ります。アドベントっていうのは、対抗説っていうのは待ち望む季節、準備する季節だっていうことね、先週もお話ししました。心準備する時だっていうことですね。イエス様が来られるために心準備するっていうことでした。まあ、クリスマスを前にして皆さんどうでしょうかね。なんか心がちょっとそわそわしてたりとか、忙しい時期だったり、ちょっと疲れが出る時期だったりね。なんかこう、あるいはこう、ちょっとウキウキしたりとか、なんかこう、地に足がつかないような、そんな季節なのかなとも思うんですけれども、っていう時期に、この聖書箇所ですね。この聖書箇所です。ここで一つですね、我々が覚えておかなければならないことを、今日の聖書箇所を覚えてさせていただいているのかなというふうに思います。それは、イエス様は確かによって約束された救い主です。約束されたメシアです。けれども、約束された、希望ですね。約束された希望、あるいは喜びっていうのが、我々の思うようには来ないことがある。約束された希望、あるいは喜びというのが、我々が考えていた形では来ないことがある。別の形で来ることがありますよ、っていうことを今日の箇所を教えてくれているんじゃないのかなと思います。So here we are, the second Sunday of Advent. So this is the season of Advent, which is to wait.To get ready, to anticipate, to look forward for the coming Christ. So the question is this a happy season that we get excited and looking forward for the coming Christmas? Actually, one thing we should not miss, that's today's passage. Why this passage in the happy season? One thing we should not miss is this. Well, sure, for sure, Jesus is the coming Messiah.He is a promised Messiah. But the hope that is promised and joy could come in another way than we expected. It may not come as we expected. It can come in another way than we expected. See how John is today into this passage. 今日の聖書箇所ですね。ヨハネの状況を考えてみてください。自分の身において。一人ぼっちでした。真っ暗な牢屋の中に一人閉じ込められてました。なんでか、当時のユダヤの王だったヘロデ王が、ヘロデ王の弟の妻を自分のものにしてたわけですね。弟の妻を自分のものにしてたわけです、ヘロデ王は。それでそのことを、ヨハネはそのことから悔い改めるようにっていうことでヘロデ王に言うわけですね。そのことでヨハネは牢獄に閉じ込められることになってしまったっていう状況ですよ。神の国は近づいた、神の国は近づいた、だから悔い改めて福音を信じなさいということで、ヨルダン川でもうたくさんの人たちに、福音を述べ伝えて、そしてたくさんの人たちにバプテスマを授けたわけですよ。イエス様にもバプテスマを授けたのは、このバプテスマのヨハネなわけですね。なのでヨハネ多分思ったんじゃないでしょうかね。なんでですか、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんですか。神様、なんでこんなこと許されたんですか。なんでこのことをストップされなかったんですか。神様、なんで何もしてくださらないんですか。なんであなたは私のことを助け出してくれないんですか。So today's passage, imagine how John's situation is. He's alone. He's in prison, in a dark prison himself.And why? Because the King Herod took his brother's son as his own. So John preached to King Herod that, no, you cannot do that. And called him to repentance. For this, Herod put him into prison. Remember, he is the one who said, repent, for the kingdom of heaven is near.And he preached to so many people, he baptized so many people, then he is in prison. I'm sure he wondered why. Why, God? Remember what I did? What have I done to you? Why do you allow this tragedy happen to me? Why don't you help me out? Where are you right now? 我々もですね、一人傷ついて孤独の中で神様に向かって叫ぶ時があるかもしれません。神様、なんで私のことを見捨てられたんですか。神様、あなたどこにおられるんですか。神様、愛のお方です。神様、全能のお方ですよ。我々頭の中で知ってますよね。神様、何でもできるお方だ。なのになんであのような悲しい出来事が起こるのを許されたんですか。まるで、見捨てられた捨て子のように我々、もがいて、喘いて、叫んで、泣いて、神様は自分のことを愛してないんじゃないのかな。あれ、神様はそもそも良い神様じゃなかったのかな。あれ、神様なんてそもそもいたのかな、なんてね。あるいは我々、神様のことを信じてたとしても、神様の臨在が感じられないっていうことを経験することがあるかもしれません。祈っても祈っても答えられないように感じる神の沈黙、答えられないような孤独感、苦しみが罰であるかのような、そんなに感じられるとき、詩篇の、著者も同じように言ってますね。いつまで主よ私を忘れておられるんですか。いつまで御顔を私から隠しておられるのですか、っていうふうに詩篇の著者も叫んでます。 Well, We too sometimes find ourselves alone in brokenness and questioning God. Why did you leave me? Where are you? I know that you are the God of loveAnd you are almighty God, you can do anything. But then why did you allow that tragedy happen to me? The abandoned child concludes, God doesn't love me. God is probably not a good God. Maybe he's not real. We may trust God, but we may not sense God's presence.Uttering unanswered prayers, even though we pray and pray and pray. Seems like God is silent. Seeming aloneness. Suffering feels like punishment. The psalmist also cries, How long, Lord? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me?He cries out to the Lord. ヨハネも言うんですね。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも別の方を待たなければなりませんか。彼、このままだと殺されてしまうわけです。現に彼殺されました。その後首切られて、もうヨハネ絶望的なわけですよね。イエス様が本当に待っていた、待ち望んでた救い主なのか、それとも別の方を、別の救い主待つべきなのか、もう彼は絶望的になってイエス様からの再確認の答え待ってたわけです。ジョン says Are you the one who is to come? Or should we expect someone else? He was desperate. He will be killed pretty soon. The time is running out. And in fact he was killed after thisSo he was really desperate and wants reassurance from Jesus that he really is the one who had come to save them.
イエス様、そのヨハネの問いに対して答えるわけですけれども、その答えっていうのはヨハネの状況を変えるものではありませんでした。何にも状況変わらないです。何にも状況変わらなかった。ただイエスの名によって何が起こっているのか、目をよく見開いて見てみなさいよっていうふうに静かに言われるんです。目の見えないものは見えるようになる、耳の聞こえない人は聞こえるようになる、足が萎えている人は歩けるようになる、神の良い知らせ、福音が告げ知らせる、言ってみるならば御業と御言葉による証明ですよ。御言葉と宮沢による証明、イエス様はご自分が何者なのかっていうのを ヨハネの問いに対して答えることをされませんでした。自分が何者なのかっていうのをまっすぐに答えようとはされなかったように聞こえます。なぜか、なぜならばそれはヨハネ自身が自分自身の中で結論を出さなきゃいけなかったからです。信仰っていうのは自分の内から出てこなきゃいけないものだからです。いいですか。信仰っていうのは説得じゃないですね。説得じゃないです、納得ですよ。自分自身で納得して説得されたからじゃなくて、誰かに言われたからでもなく、自分自身でうんそうだって納得して自分自身で一歩踏み出すものでしょ。違いますか。イエス様は言われるんです。周りの現実よく見てみなさいよ。何が起こっているのか、どんな奇跡が行われているのか、目を見開いてよく見てみなさいよ。何か目が曇ってしまってないですか。私が何をしているのかよく見てみなさいよ。そして自分自身で結論を出しなさいよと言われています。 Jesus answers to John's question and Jesus' response to his question does nothing to soften John's situationThat Jesus quietly and firmly encourages John to refocus his attention on what has already been done in the name of Jesus. The blind see, the deaf hear, the lame walk, and the good news, the gospel is proclaimed. So in a sense, proving by his actions and his words.Jesus didn't prove himself who he was. What he says instead, see my actions and hear my words. So Jesus didn't prove who he was because this was something John had to come to himself. Because faith must grow within him. It's not thatSomeone said this or someone tried to convince me. It's not that. Faith is something we need to grow within ourselves. Right? So Jesus is saying, look around, see what's happening. Open your eyes so that you can see what's going on. And decide for yourself. ヨハネは主よりも問題の方が主になっていたって言ってもいいと思います。主よりも問題の主になってしまってた、大きくなってしまってた。我々も人生のいろんなことが起こる中で問題ばかりに目を向けてしまうことっていうことないですかね。問題しか見えなくなってしまって、我々の周りで神様が行われていることが見えなくなってしまうことがある。この世っていうのはいつもいつも我々の思うようには進まないですよね。いかないですよね。さまざまな状況の中で神様、あなたはどこにおられるんですか。神様に捨てられたかのように思って疑いに駆られてしまう時っていうのが起こります。で我々言うわけですよ。ああもうつまずいたとか言うわけですよ。でも一つ覚えておきたいことは、イエス様は我々のゆえにつまずかれなかったっていうことです。イエス様はもうやめた、もういい、もうお前らのこと勘弁できない、もう我慢で限界でもうやめたって言わなかったんです。で言われるんです。私につまずかない人は幸いであるっていうことを言われるわけですね。神様に見捨てられたかのように感じるとき、イエス様は励まされるんです。目を見開いて、気づいてない神様の印をよく見極めなさいよ。あなたの周りの全てを見てみなさいよ。私はたくさんの方法であなたに語りかけてるんじゃないですか。いろんな出来事を通してもあなたに語りかけてるよ。あるいは周りのいろんな人たちを通してもあなたに語りかけてるよ。その私の言葉をよく聞き取りなさいよ。神様は我々のことを励ましたい、あるいは確信をもう一度与えたい、 たくさんのことがあります。でもそのことが見えなくなってしまうことがある。我々がなすべきことはどんな中にあってもその中に神様を見出すことなのかなというふうに思います。皆さんどう思いますか？
So for John, the problem became the master.
More than the Lord.
Problem became the Lord. More than the Lord himself. Sometimes we are so transfixed by the problem and we fail to recognize the signs and the work of God in the midst of it. Things don't always go our way, do they? No, right? There are times when we all ask, where is God in all of this? Times when we doubt and think we have been abandoned by God. And we say we stumble. But one thing we must remember is Jesus didn't stumble on account of us. We say we stumble, but Jesus didn't stumble on account of us. Jesus didn't say, this is it. I'll quit. I don't like this. I'll quit. He never said that. He says, blessed is anyone who does not stumble on account of me. So when we feel we are abandoned by God, Jesus encourages us by saying, open your eyes and discern my signs that you may not have recognized. Look at all things around you. Look at all things around you in which I am speaking to you through. Or it could be the people around you I am speaking to you through. Many ways in which God encourages us and reassures us, yet we don't always see His work and signs. We don't always see the woods for the trees. The challenge is to always keep seeking God in and through everything, whatever it is. ですので、思うんですね。分かる分からないとか、信じる信じないっていうのは後回しでいいんじゃないのかな。全てが分かって、はい、信じましたっていうことじゃないですよね。分からないことたくさんあります。ルカによる福音書の一章にマリアが出てきますけれども、マリアどうだったですかね。少女マリア、天使が現れてあなたに赤ちゃんができますよ、その聖霊によってあなたは身ごもりますよ、その子供をイエス、ね、救い主と名付けなさいよっていうふうに言われるわけですけれども、マリア分かるわけないです、そんなこと人間の頭で。でもマリア言うわけですね。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにって言うわけですよ。吹っ切れない、まあ、そういう、こう入り組んだ感情の向こう側に小さな光があるわけですよね。そしてその小さな光に向かって自らの身を通していく、その時に神様の御業が分かる。神様の御業が分かって、ハレルヤ、神様あなたはやっぱり素晴らしい方です、あなたを褒めたたえますっていうものに変えられる、それが信仰じゃないですか。マリアこの後言うわけですね。イエスも言われて、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます、身分の控えこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆はあっとその荒れ身のように限りなく主を恐れる者に及びますというふうに主をあがめているわけです。人間こんなこともできるわけですよ。信仰っていうのはどれだけ分かっているかではありません。どれだけ分かっているかじゃない。大事なのはどれだけ本当に求めているのか、どれだけ本当に必要としているのかっていうことじゃないですか。クリスチャンというのは決して逃避じゃないと思います。あるいは義務でもないし束縛でもないですよね。信仰というのは前に向かって生きていくための足場
なんではないのかなっていうふうに思います。信仰っていうのは前に向かって生きていくための足場なんではないのかなっていうふうに思います。
Well, look at Mary in Luke chapter 1. Remember Virgin Mary? She was told that she would be pregnant, she would be a baby, and that would be a savior. How could she understand that?But whether we comprehend or not, whether we believe or not, beyond that mixed feeling, we see a small light. And toward that small light, we throw ourselves into it. And when we do that, we see the work of God, and we glorify Him. See Mary after the end of what happened to her. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For He has looked with favor on the lowliness of His servant. Surely from now on, all generations will call me blessed. For the Mighty One has done great things for me, and holy is His name. His mercy is for those who fear Him from generation to generation. Humans can do these things. Isn't it amazing?I think faith is not something about how much we understand. Faith is not about how much we understand. Instead, the thing, important thing is how much we are seeking, really. How much we are really seeking, and how much we are wanting the Lord. Don't you think so? Our faith journey,Well, it's not easy, but it's not an escape. It's not an obligation. But I think it's a foothold to move forward. I think faith is a foothold to move forward together.
ヨハネは鎖でつながれていたわけですね。我々ももしかしたら何らかの鎖でつながれているっていうことがあるかもしれません。何らかの鎖で、新約聖書でね、後に出てくる使徒パウロも、鎖でつながれてましたよね。鎖でつながれてましたよね。でもパウロから見てみると、我々が鎖にもしつながれていたとしても、主はその鎖をも用いることができるんだっていうことを学ぶことができると思います。彼、鎖に、使徒の28章を見てみると、鎖につながれていましたけれども、もう堂々と自由に福音語っていたっていうことが描かれています。もうたくさんの人たちが彼のところを訪れてきて、彼は自由に福音伝えることができた、鎖につながっている。あるいは彼が鎖につながれてたからこそ、彼手紙を書かなきゃいけなかった、その手紙が残っているのが新約聖書で残ってて、我々今でも読むことができているわけですよね。彼鎖でつながれてましたけれども、もちろん鎖を取り去ることができる方です。でもあるいは取り去られなくても、主はそれに勝る恵みを与えることができる方です。取り去られなくてもそれに勝る恵みを与えることができる方です。パウロは第二コリントの手紙の中で、自分自身に一つの棘が与えられたということを言ってますよね。それが何の棘なのかということを書いてないですが、一つの棘が与えられた、それを取ってくださいっていうふうに三度って言ってもパウロのことですから、もう一生懸命本当に熱心に祈ったことだと思います。これを取り去ってください、この棘取り去ってください。でも主はそれを取り去られましたか？取り去れなかったんですよ。なんでなのか、パウロ言ってます。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだっていうふうに言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それを、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態になってもキリストのために満足してます、満ち足りてます。なんでか、私は弱い時にこそ強いからですっていうふうに言ってるわけですね。 So John the Baptist was chained, and we may be imprisoned by some kind of chain, 3番の違い。The apostle Paul, he was in prison, he was chained. But if we leave that chain up to him, the Lord could even use that chain. Remember Paul, he was in prison, he was chained. But according to Acts 28, he was able to freely proclaim the gospel to the Jews. Even though he was in chains, so many people visited him and he was able to proclaim the message to him in prison. Also, because he was in prison and chained, he couldn't visit the churches. He needed to write letters to the churches so that even now in the 21st century, we could read his letters in the New Testament. Although he was in prison. Surely God can take away our chain. But even if he doesn't take away our chains, he gives us blessings much greater than that chain. Paul says he was given a thorn. We don't know what it is, but a thorn was given to him and he cried out to the Lord 3 times. It's about Paul, so I'm sure he prayed so hard, please take away my thorn. But the Lord didn't take away his thorn. And Paul says this, But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in results, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. ヨハネに戻りますけれども、ヨハネも鎖につながれてましたけれども、ある意味でヨハネは鎖にはつながれていなかったっていうこともできるんではないのかなと思います。なんでか、ヨハネの人生ってイエス様にあって本当に自由に本当にのびのびとその人生生きたからです。もう自由に神様の言葉を語ってまっすぐに語って自由にその人生を生きた人でした。我々も地上で何らかの鎖でつながれてしまうっていうことあったとしてもあったとしてもイエス様のために自由に生きていくことは可能なんですね。そのことをヨハネ教えてくれてると思います、彼の人生を通して。 Well, back to the John the Baptist. In a sense, I think we can say that John was not prisoned. John was not chained at all. Because see his life, he was able to freely proclaim the gospel to the people and baptize the people. And he lived his life really freely in Jesus.I think we all would plead for Jesus, even though it may result in earthly prison cell. 我々の鎖が何であっても、あるいはそこで疑うようなことがあったとしても、そんな時にこそ覚えててほしいんですね、主の十字架を。イエス様の敵はイエス様に言うわけですね。今こそ十字架から降りてくるがいい、そうすれば信じてやろう、降りてくることができるんだったら信じてやろうっていうわけですけれども、イエス様はもちろん降りることできましたよ。そこででもイエス様は十字架から降りてくることされませんでしたよね。なんでですか。我々を醜い罪から救ってくださるためでしょ。我々自分の身振り返ってみたら本当に愚かで貧しい存在ですよ。救われるために、自分を誇ってね、こんなにすごいでしょうなんて主の前で誇ることができるものなんて何一つ持ってない存在ですよ。もかかわらず我々は喜ぶことができるんです。なんでか。救いっていうのは主の技だからです。我々の技じゃないからです。だからこそ我々喜ぶことができる、これが福音だと思います。
So whatever your chain is, where it is easy to doubt, remember the cross. Well, Jesus' enemy said to Jesus, let him come down from the cross, and we will believe in him. Well, sure, he could come down from the cross, yet he didn't come down and remain on the cross. Why? Why? In order to free us from our ugly sins, right? We are truly poor beings, broken beings, if we reflect honestly to ourselves, and who have nothing to offer that he might save us. But even so, we can rejoice. Why? Because salvation is his work, not our work.
我々神様のことを信じる信じないとか言うわけですけれども、本当に目で考えたいのは、主はヨハネのことを信頼してくださってた。ヨハネが主のことを疑ったり信じいろいろある中で、主はヨハネのことを信頼されてました。私はあなたのことを信頼してるよ、だからあなたも私のことを信頼しなさいよ。それが主からのヨハネへのメッセージだったんじゃないのかなと思います。じゃあ私たちにも言われるんですね、お前のことを信頼してるぞ、信じてるぞ。救い出すのは誰だ、お前が信じたからか、私が選んだんだよ。私たちのことも信じてくださってます。主の救いっていうのは我々の疑いよりもはるかに確かなものであるということですね。主の救いは我々の疑いよりもはるかに確かなものであるということです。
So we say we believe in him and we don't believe in him or we stumble or something like that, but the one thing we must remember is he trusted us. The Lord trusted us. The Lord trusted John the Baptist. I trust you, so trust me. I think that was a message from the Lord to John, and he said the same thing to us.I trust you. The Lord trusts us too. And his salvation is much more firm than our doubts. Is my English correct? His salvation is much firmer than our doubts.
アドベントっていうのは、困難あるいは試練の中にあって神様に信頼を見出すように、神様に希望を見出すようにっていうことを教えてくれてる、招いてくれているものだと思います。もっと言うならば、希望ですね。聖書は希望を教えてくれてる。期待っていうことが聖書に出てこないです。我々の勝手な期待、主は答えてくれないかもしれません。でも主に希望を持つことができます。主を待ち望むことができるんですね。試練困難の中にあっても、主に期待ではなくて、勝手な期待ではなくて、主に希望を持つ、信頼を持つことができる。我々が疑ったぐらいでは救いはなくなりません。我々が亡くなったぐらいでは主の救いはなくならない。主の恵みは我々の疑いやつまずきよりもはるかに大きなものなんだ。主の恵みは我々のつまずきや疑いよりもはるかに大きなものです。そのことを覚えていきたいと思います。So Advent, the season of Advent, invites us to find trust and hope in the Lord in the midst of difficult times. The Bible doesn't talk about expectation. There's no word about expectation. But there's a word of hope.We find our hope and trust in God, not our selfish expectation. Salvation doesn't go our way just by our doubts. Remember that. Salvation doesn't go our way just by our doubts. His grace is much bigger than our doubts and stumbling. Let's remember that.His salvation is much greater than our doubts and stumbling.
Let's pray. お願いしましょう。しばらく、また目を閉じて、神様がくださった言葉、神様が励まされようとしておられること、言葉に、しばらく心を開いてですね、しばらく、黙想したいと思います。Let's close our eyes and ponder for a moment. What is a word from God to you right now? What is God trying to speak to you, trying to encourage you through His word?
皆様、クリスマスの時期、この世は何のことかわからないままウキウキとし、忙しく駆けずり回り、プレゼントとかサンタクロースとか恋人同士とかそのことばかり、これのことになってしまっていますけれども、私たちこの時期にただそうではなくて、神様に希望を見出すように、神様から来る喜びは私たちが思っている通りではないかもしれませんが、あなたから来る救い、あなたから来る喜びをかみしめながら生きることができることを、その信仰を与えてくださったことを、また目を見開いて物事の裏側にある真理を知ることができることをありがとうございます。頭の中では分かること、分からないこと、信じられないようなことも起こります。苦しいこともありますけれども、その中にあなたがいてくださること、あなたが十字架の真ん中で共に私たちといてくださること、またそこから復活される主であることをありがとうございます。どうぞこの時期、イエス様、あなたに目を向けることができるように、あなたを信じることができるように、神様どうぞ助けてください。
Our Lord, we confess that this world makes us feel uncertain and just get busy in the busy times in DecemberI just think about the worldly things. But you align us. You refocus our attention on what you have been doing in our lives. In the midst of our suffering, in the midst of difficult times, you are with us. So please help us to open our eyes and see what you are doing, what miracles you have been doing in our lives. And try to encourage us, try to comfort us.So much for giving us faith. Thank you so much for giving us the way to live. And that is you. Thank you so much. In Jesus' name, 様のお名前によってお祈りします。